二組の両親を持つ娘。昔々、ある山の村に一人の娘がおりました。生まれた時、絹のように滑らかな肌の赤ちゃんだったので、絹という名前がつけられ、両親の愛情を一身に受けて、美しい娘に成長しました。そんなある日、娘は突然病に襲われ、死の恐怖に震えました。間もなく、閻魔様のところから使いの鬼が来て、私の魂を抜いていってしまうわ。なんとか死なずに済む方法はないかと考えた挙句、ある考えを思いついたので、お母さんに頼んで、山盛りのご飯を玄関の前に置いてもらいました。鬼が満足して、心変わりすると思ったからです。案の定、大きな図体の鬼が足音高くやってきて、おお、ありがたい、うまそうなごちそうがあるわ。はるばる地獄からやってきたから腹ペコだ。鬼はあっという間に平らげ、病床の娘の枕元に立つと、魂を抜かれたら両親はとても悲しむわ。どうか今回はお見逃しください。娘は泣きながらお願いしました。うまいごちそうを食べたら気持ちが大きくなった。よかろう。今回は見逃したい。しかし、閻魔大王の命令にはどんなことがあっても背くわけにはいかない。言いつけられた仕事もせずに帰ったら閻魔大王に叱られる。お前と同じ名前の絹という娘を知らないか。この辺にそういう娘がいたら、お前の代わりに連れて行く。知っているわ。隣村の川の近くの家に絹という娘が住んでいるわ。ちょうどいい。その娘を閻魔大王のところに連れて行く。と言うと、鬼は消えて、次の瞬間、川近くの絹の前に現れました。お前は絹だな。気の毒だが、山の村の絹の代わりに、お前を閻魔大王のところに連れて行く。鬼の大声に娘は気絶し、死んでしまいました。大王様、絹という名前の娘を連れてまいりました。よくやった。おや、ちょっと待てよ。これは私が所望したものではない。お前は私の指図を間違えたな。え？とぼけるな。すべてお見通しだ。絹は慈悲を請うためにお前にごちそうを出した。お前はそのごちそうを食べて断れなくなった。すぐ戻ってあいつの魂を持ってくるのだ。鬼は閻魔大王にこっぴどく叱られ、閻魔大王のご機嫌を直してもらわなければと、絹の魂を持ち帰りました。これこそ絹のものだ。閻魔大王はそう言うと、目の前のもう一人の絹をちらっと見ました。お前は帰っていい。川近くの絹は家に戻りました。でも困ったことに自分の体がありません。両親によってお墓に入れられてしまったのです。絹は地獄に向かって叫びました。家に帰っても戻るところがありません。宿る肉体がありません。すると耳元に閻魔様の声が聞こえてきました。
すまん、私としたことが。お前の体はもうそこにはない。しかし、山の村にいた絹の体はまだ親元にある。その体に宿れ。
川近くの絹の魂は山の村の絹の体に宿りました。
まあ、娘の絹が生き返ったわ。
山の村の絹の両親は娘が息を吹き返したのに気づき、大層喜びました。でも娘は 首を振って言いました。信じられないことと思いますが、私はあなた方の娘の絹ではありません。私は隣村の川の近くに住む別の娘の絹というものです。
何を言っている？
両親は驚き耳を貸しませんでした。
お前は私たちの娘だ、間違いない。
しかし娘は首を振るだけで、とうとう川近くの自分の家に帰ってしまいました。
父さん、母さん、ただいま帰りました。絹です、娘の。
両親は驚いて顔を見合わせました。
どうなっているのでしょう。娘は2日前に他界し、もうすでに墓に入りました。娘がここにいるはずはありません。
両親の言葉に心がひどく痛みましたが、絹は事のいきさつを最初から話しました。
まさか。
両親にはとても信じられないことでした。
嘘ではありません、本当です。
ようやく2人は娘の言ったことを受け入れると、
おお、なんとありがたいことだ。体は違うが娘は生き返った。
父親は嬉しさのあまり涙が出てきました。
絹、お前は娘の絹ですよ。
母親はしっかりと娘を抱きしめました。山の村の絹の両親もその噂を聞いてとても驚きました。
なんと不思議なことだろう。体は娘、でも心は別の絹。少なくとも一部分は私の大事な娘だ。絹さんには時々遊びに来てもらいたいな。
その後、生まれ変わった絹は両家を行ったり来たりし、二組の両親と共に幸せに暮らしました。おしまい。